最初にですね、1分動画を見ていきたいと思います。
こんにちは。今日のテーマは天国と地獄です。旧約時代、人が死ぬとその霊は黄泉に行きました。この黄泉は新約聖書ではハデスと呼ばれ、地獄と訳されていますが、旧約時代は地獄とは限らず死んだ人々が行くところを指します。黄泉は天国的な場所であるアブラハムの懐と地獄的な場所であるハデス、そして大きな淵の3つの部分で構成されています。大きな淵があるのでアブラハムの懐とハデスは行き来できません。一度行ったら終わりです。地獄的な場所であるハデスは神を信じないで死んだ人々が行く場所として千年王国の終わりまで存在し、最後の審判の後に本当の地獄である火の池、すなわちゲヘナへ投げ込まれます。このハデスとゲヘナは刑が決まるまでの間に一時的に入る留置所と、裁判により刑が確定してから入る刑務所のような関係です。つまり神を信じないで死んだ人々の裁きは最後の審判で行われるので、それまではハデスにいることになり、最後の審判の後にゲヘナへ投げ込まれます。さて、旧約時代、神を信じて死んだ人々は黄泉のアブラハムの懐へ行きました。しかしイエス・キリストの十字架と復活によって贖いが完成してからは、アブラハムの懐にいた神の民は天にある新しいエルサレムに移りました。この新しいエルサレムが究極の天国です。今クリスチャンが死ぬとアブラハムの懐ではなく新しいエルサレムに入ることになります。そして千年王国が始まると、全てのクリスチャンが御霊の体で千年王国に入りますが、反キリストに従った者たちやその子孫で救われた人々は血肉の体なので、死んだ後霊の形で空っぽになった天国に入ると思われます。千年王国が終わり、最後の審判の後、世界は新天新地に変わり、神の国である新しいエルサレムが天から降りていきます。ヘブル人への手紙11章10節には、固い基礎の上に建てられた都とありますが、この都がまさに聖なる都、新しいエルサレムのことです。新しいエルサレムは神が設計された都で、アブラハムが待ち望み、信仰者たちが憧れていた天の故郷であり、私たちの故郷です。それではまた。
私たちのですね、群れはですね、11月がですね、試練の間となっています。これはですね、非常にあの聖書を通してですね、このパルゴスがですね、2003年ですね、この神様にですね、祈って聞いたわけですね。そしてその時ですね、あの、まあ、オリーブ山からですね、下ってくる時ですね、バスかなんかでこう降りようとした時ですね、神様にですね、このダブルの虹をですね、見せてくださいとですね、まあ当時ですね、よくあの、虹がよく出てたんですが、その時にですね、その印として、ダブルの虹をですね、見たということですね。それがあの、創世出エジプトのですね、12章の2節ですね、この月をあなたの月の始まりとして、これをあなたとあの年の最初の月とすると言ってですね、それからあの2003年からですね、あの始まって、まあ、今日に至るわけですけど、今あのイスラエルチームが行ってるんですね。で今日あのマリア湖畔におけるですね、新年の礼拝ですね、そこでまた今年のですね、御言葉が語られるわけです。そしてその後にアルベーさんの方にですね行きまして、まあ、そこはあの弟子たちをですね、神様が復活された後ですね、あの弟子たちをですねそこに呼ばれて、そしてそこで第三期を命令ですね、全世界に出て行って全ての作られたものを述べなさいとか、まあ、あの話題の勲章をですね、あの人々を弟子としなさいとですね、言われた、この言葉を通して、今日に至るまでですね、で死の十字架全体がこの11月がですね、まあ、新年の歩みで、世の中のですね、 お正月とかそういうこととはクリスチャン違いますからですね、新年というのはもう始まっています。そして私たちは霊的なイスラエルの民としてですね、イスラエルからこの鹿児島の地にですね、使わされている希留者ですね、希留者、まあ、私たちの国籍は天ですから、私たちがですね、地上においては旅人であり希留者なんです。それで私たちの国籍は天ですね。そこに向かって今私たちはですね、この神様の歩みをしているということですね。これを意識的に自分の中でですね、それをこう思っていかないとですね、自動的に何かになるというのは、自分は神様がこのイスラエルからこの鹿児島の地にですね、使わされたものであるとですね、意識してですね、旅人であり希留者ということで、私たちはですね、そういう歩みを今しているということですね。で、今チームがですね、ガイベアの方でですね、もう日本時間で行くと、まあ、4時ぐらいからですね、現地は7時間ですから9時ぐらいからですね、新年礼拝はですね、ガイデア湖畔ですね、非常にイエス様はですね、そのガイデアで宣教された、またガイデアでですね、なされた技というのがですね、これから大きく表されていくことをですね、覚えていただきたいと思います。そのことを覚えてですね、この朝の御言葉はですね、この旧約聖書のイザヤ書のですね、55章のですね、8節9節ですけど、私の思いはあなたとの思いと異なり、私の道はあなたの道と異なるからだ。主の御告げ、天が地よりも高いように、私の道はあなたの道よりも高く、私の思いはあなたの思いよりも高い。このですね、御言葉が今年ですね、新年の最初の御言葉ですけれども、まあ、この聖書の箇所でですね、私の思いというのはですね、神様の思いなんですね。で、神様の思いというのは中心的にはこの聖書の御言葉ですね。聖書の御言葉が神様の言葉としてですね、あるわけですね。まあその中でも預言を通してですね、語られたり、また あるわけですけども、まあ預言はですね、きちんと吟味して受け取らなければならないわけですけども、神様の思いですね、ここに書かれていますけども、神、私たちの思いはあなたの思いと異なり、私の道はあなたの道と異なるというですね、異なるということはですね、隔たりがあるということですね。すなわち同じ思いではないということです。で、皆さんの思いの中にですね、何を考えているか、今ですね、皆さんが何をこう心で考えているかですね、それはですね、本当にこう今ですね、礼拝ですよね。私たちは日曜日礼拝するために来ているわけです。礼拝するという思いをですね、持っているならば、それはですね、神様の思いとしてですね、伝えている。しかし、他のいろいろなですね、世のこととかいろんなことを今思っているならば、それはですね、神様の思いではないということなんです。で、私たちの心ですね、神様はその心にいろいろとこう語るかでくださる方ですから、私たちの心がですね、何を思い、何を考えですね、すなわち人間というのは、心に思っていることを具体的に行動していくわけですよね。具体的にですね、突然何かパッとするということはないですよね。ご飯食べるにしてもですね、ああ今日はご飯食べようとかですね、今日は何を食べようかとか思いがですね、あるわけですね。そのように私たちの思いというのはですね、そういうようなことでこう分かるわけですけど、神様の思いというのはですね、この聖書の言葉を通し、また予言を通して、また私たちの思いの中にですね、いろんなこう言葉をですね、こう語られるわけですね。で、この思いというのは非常に大切なことなんですね。私たちは本当にこの日々ですね、何を思い、何を考え、何を思っているかというのは、すなわち私たちの心がそれをですね、支配です。支配するわけですね。まあ最近プロ野球のですね、日本シリーズがですね、セ・リーグ、パ・リーグですね、非常に、まあ私は昔からですね、巨人が好きで、セ・リーグが好きだったり、まあ、昨日ですね、パ・リーグとセ・リーグはですね、非常に接戦してですね、DeNA がですね、本当は勝てたんですね。8回までですね、3対1でですね、勝てたんです。そういったことでですね、今日本当はですね、日曜日決勝になる予定だったんですけど、非常にやはりですね、ミスが出てですね、本当にこの最後11回ですね、逆転負けして、負けたわけですけども。そのほでですね、そういうことを見ていると、思いですね、ああ、 私はまあ、メッセージしなければいけないわけですから、いろいろとですね、まあ、準備しながらいろいろと祈っているんですが、ふと思いの中にですね、まあ、ラジオを聞きたいという思いですね、小さい声で書き換えしてですね、もう気になってしょうがないですね、そういうようなことがですね、まあ、メッセージ準備するときですね、攻撃というのがですね、来るわけですね。しかしそれは確かにですね、私たちが神様の思いではないわけです。ですね、早くならメッセージの準備するときに、ラジオはですね、日本地図があるから来なさいというような思いが来てですね、それを聞くならばですね、それは神様の思いではないというわけですね。で、私たちがそういうことをですね、人の思い、これはもう肉の思いですね、それに従うときに確かにですね、私たちは神様の思いとですね、私たちの思いというのはですね、異なるわけです。神様がその時ですね、語られるのはですね、聖書を読みなさいとか祈りなさいとか、そういうことをこう神様は語っているわけですけど、しかし私の思いはですね、日本人でどうなってるんだろうなというそういう思いをですね、持ってこう聞きたいというそういうものにですね、心はですね、向けられてしまうということですね。まあ、これは分かりやすく言うならばですね、そういうことなんですね。そして、主の実現、天が地よりも高いように、私の道はあなたと道よりも高く、私の思いはあなたと思いよりも高いということですね。これは非常に聖書の中にもですねありますけれども、まあ詩編のですね、103編のですね、11節にですね、天が地をはるかに高いように、御恵みは主を恐れ者のように大きいということですね。天が地上をはるかに高いようにですね、御恵みは主を恐れ者の上に大きいと。すなわちこの、まあ、天は高いですね、地上、またですね、この思いですね、天が高いという神様の思い、神様の道というのはですね、私たちの思いよりもはるかにですね、神の道というのはですね、はるかに高いということをですね、覚えていただきたいと思います。まあ、聖書の中にですね、まあ、先ほど知っている人のですね、この11月の月をですね、新しい月としてこう語られたわけですけれども、モーセという指導者ですね、モーセという指導者はですね、神様に召される前はですね、この、まあ、エジプトのですね、王様の子として育てられたんですけれども、そのもともとはですね、このユダヤ人のですね、子として生まれたわけですけれども、しかしこの当時ですね、男の子をですね、まあ、殺せという、まあ、その当時ですね、そういうことがあって、まあ、その家族はですね、このある川の方にですね、この箱みたいなようなものに入れてですね、まあ、流したわけですね。それをたまたまその王様のですね、娘さんがですね、その、まあ、使えている方が見つけて、その子供ですね、この自分の子としてですね、子供として王様の家にですね、養ったわけですね。しかし、その子供が成長してですね、そうやってある期間ですね、この教育を受けるわけですけど、まあ、教育はですね、非常に王様のそういうですね、家族ですから、高等教育、まあ、日本でいうとですね、まあ、非常に素晴らしいですね、教育を受けて、もう本当にですね、歩みをこうしていたわけですけど、しかし同じ同胞をですね、彼はですね、争いしているときにですね、仲裁に入りようとしたんだけども、まあ、誤ってですね、殺してしまったということで、まあ、その後にですね、彼はミディアンの地にですね、逃れていくんです。自分は人を殺したということですね、人に知られたくないということで、ミディアンの地にですね、彼は逃げていって、そこで40年間ですね、羊を飼っていたんですね。で、王様のですね、娘さんの子として、彼は養われていたわけですから、しかし、本来はですね、王家のそういうですね、この跡継ぎとなっていくわけですけど、しかし彼はですね、そこから離れて、そしてミディアンの地でですね、40年間、羊を飼っていたということですね。これは非常に神様ですね、そのこともですね、まあ、モーセはですね、許されて、そして40年間ですね、アラノで、この羊を飼った後ですね、神様は何をされたかというとですね、イスラエルの民がエジプトの地でですね、 表なくの苦しみを受けている民をですね、救うためにこのモーセという方をですね、神様は選ばれて、そして彼を使わして、そしてそのエジプトの地からイスラエルのですね、血と水の流れるカナンの地に導く使命をですね、与えてくださったことなんですね。で、神様の本当にですね、道計画というのはですね、人が思っている思いとかですね、考えではですね、まさしく理解できないような計画の中で、モーセという方はですね、その使命にですね、生きて歩みをし、イスラエルのためをですね、このカナンの地、アラノでですね、最終的には、40年間ですね、生活するような中を通されていくわけですけれども、でそういう大きな使命をですね、神様はモーセという方に与えられたわけですね。で、この神様のなさる技というのはですね、その時はわからないわけですよ。なぜ自分はこのようなことをしているんだろうとかですね、どうして自分はこのようなところに来たんだろうかとかですね、いろいろとこう思うことというのはですね、あるわけですね。しかしその時は分からなくても、後々ですね、ああ神様が自分の人生にこのような計画した道を備えてくださっていたということをですね、後々で分かるんですよ。で、皆さんの人生にですね、いろんなこう困難とか問題とか、また人に言えないいろんな苦しみがあるでしょう。人はそれぞれですね、確かに、その置かれたところでですね、生きていくときに、この困難とか苦しみのものですね、ない人は誰もいないんです。私たちが生きれる以上はですね、どのような人でもですね、困難とか苦しみとか、また問題というのはですね、あるんです。これはですね、切っても切れないんです。その中で神様はですね、マリさんを通して、感謝と賛美のですね、事柄を語られて、そしてこの私たちがですね、そういう状況の中でも歩みをこうしていくということをですね、語られているわけですけれども、この死の十字架全体を見てもそうですね、最初からですね、神様がこのどのように語られたかというと、予言を通してですね、この群れ全体がですね、最初絵画選挙に行きなさいということを語られてですね、当時まだ街道も全然なかったんですね、東京においてはですね。そしてあるところを借りて、そしてですね、英語も喋る人もいないし、またはですね、そういう人材がいるわけではないわけですね。しかし、教会、街道はないし、人数もたくさんいるわけではないけれども、そういう中でですね、この神様が語られて、行きなさいと言われて、そこからですね、この主の循環のですね、宣教が始まっていたんですね。で、人はですね、いろいろとこう言うわけですね。このまだ教会も小さいのに、海外宣教に行くとか、地に足がしっかりと、ついていないのにとか、いろいろとですね、人はですね、いろんな思いをですね、語るわけですよ。語るんですね。しかし、神様の道、神様の思いというのはですね、人がですね、目に見える状況で、こうだからこうだということではないんですですね。で、信仰というのもそうなんですね。信仰もこのできるからやるとか、できないからやらないということではないんです。そのことを本当にですね、彼の言葉をですね、受け取っているかどうか、信じているかどうかという言葉があるならば、それにですね、踏み出してこういくわけですね。で、今イスラエル人も使わされていますが、初期のですね、一番最初、パウロ牧師はですね、一人で、このイスラエル派遣に使わされたことは人生の中に一度ということをですね、言われていましたけど、そのエジプトにですね、行って、そして、シナイ山にこう登ったわけですね。で、そこで使いなさいですね。エジプトでですね、使わされたとき、予定のですね、日程ではなく、1日にですね、遅れたそうですね。それは、飛行機の状況によってですね、そして予約してた、ホテルがですね、結局は、前日になったわけですね。そこで、エジプトのですね、方にですね、本当にですね、騙されるような寸前の状況があったんですけども、あるですね、カトリックの方がですね、私は祈っていましたということを言われたそうです。で、そういう危険な状況からですね、守られて、それでシナイ山ですね、私も妻もですね、一度登ったんですけども、こんなですね、勾配のきつい2000ですね、700メートルぐらいあるようなですね、途中まではですね、ラクダでですね、 行けるんですよね。しかし5合目あたりぐらいになるとですね、5段ぐらい登って休み、5段ぐらい登って休みということですね。そして当時100何名ですと120何名ぐらいの方がですね、上に上がって、それでもう空は真っ青ですね。こうやってあの山はですね、もう本当に茶色いですね、草が生えていない、そういうですね、本当にこのシナイダーのところですね、登って、まあ、礼拝して、その時ですね、賛美隊、まあ、その年のですね、7月に、まあ、賛美隊として語られて、そしてそこであのシナイダーに登って、そこで賛美隊としてですね、語られたんですね。まあ、それから賛美隊の働きがですね、大きくですね、この変わって、まあ、あの今回ですね、歌集も風の響き五首、まあ、この安らぎが12ですか、17年ですね、非常にこの中でどんどんとですね、神様のですね、働きが起こっています。で、人の思いというのはですね、そういうところまではですね、見極めることはできないんですよ。こうなって、こうなって、こうなっていきますということは人は分からない。で、神のなさることは時にかなって美しい、時にかなってですね。で、神様はそういうこの技をしながら、ご自身のですね、約束した計画を具体的に表してくださる。で、皆さんが今ですね、何もこう自分の中に起こっていないかのように見えたとしてもですね、神様がこれからですね、神様の道を従っていくとき、歩んでいくときですよ。これはもう選びですから、神様の道を選んでいくならばですね、神の大きな計画とか働きとか技というのがですね、表されてくるわけですね。まあ、不可能に見えたとしてもですね、神様は本当にその不可能な状況からですね、技をなされるわけですね。あの昨日ですね、まあ、夜中私あのガリア湖のですね、ガリアのですね、あの最初の聖会のですね、メッセージをですね、神立牧師が証し、そして、ヨハネ、森牧師がメッセージ、そして、イザヤ・キラ牧師、そして、パウル牧師のメッセージですね、まあ、約1時間ですね、まあ、聞いていた中で、非常にあの何かですね、本当にこの神様はですね、本当にこの不可能と思える絶体絶命のような状況の中にあったとしても、神様にですね、本当にこの信じて従うならば、神の奇跡というのがですね、起こってくるということですね。まあ、あのキアラ牧師はですね、このペテロがですね、あのガリア湖ですね、激しい風、暴風ですね、もう本当にこの大変な状況になった時、まあ、そこをイエス様が問われてですね、なぜ怖がるのかとかですね、言われてですね、そして、このイエス様 のおられるところでですね、主よ、言葉をください、ここに来いと言ってくださいとですね、言った時に、ペテロはですね、本来水の上というのは普通は歩けないわけですよ。水の上というのはですね、なぜ水の上を歩けないことが分かっているペテロ、漁師ですから分かりますよね。魚を取っていたわけですから、ガリア湖のですね、海に、あの湖にですね、出たらですね、普通は泳ぐわけですよ。それはもうペテロの頭にはもう思いではですね、分かるわけですよね。しかしペテロはですね、主よ、ここに来てくだ、あの言葉を与えて来いと言ってくださいとですね、ペテロはですね、神様に言葉を求めてですね、言った時に、来なさいと言われてですね、ペテロはですね、まあ、何歩歩いたか分かりませんけど、まあ、こう歩いたわけですね。まあ、あとですね、ちょっと風とか海を見てですね、沈みそうになって助けてくださいと言って引き上げられてですね、まあ、その後もですね、歩いて、まあ、海の上、湖の上を歩いて船にですね、戻ったわけですけども、この絶対ですね、不可能と思える、こんなことは起こることはないだろうと思うようなことでも、神様のですね、道を歩んでいくとき、そのことをですね、従うときに、そういう技というのはですね、開かれてくるということですね、覚えていただきたいと思います。皆さんの人生ですね、この不可能と思えることは、こういうことは起こらないだろうとかですね、いう思いをですね、取り除けていただきたいと思います。神にとってはですね、不可能なことは何一つない。自分の力とか、自分の考えではですね、何も起こらなくても、しかし神の言葉とか思いがですね、道が神様によって開かれてきたとき、 そこに従うときですね、来いと言われたらですね、イエス様どうぞ言葉くださいと言ってですね、言葉を求めてイエス様来なさいと言われたとき、ペトロはですね、普通常識ではですね、水の上を歩くことはできないわけですよ。しかし歩いたんですよ。でそういう事柄というのはですね、皆さんの人生に、人間関係に、仕事に、またやばいとかお金とか問題にですね、神が解決してくださる。で皆さんの心のですね、痛みとか傷とか、それは全ての人がみんなですね、大なり小なりはですね、いつもこう持てるようなものですよ。毎日毎日ですね、いつも良い状態でですね、365日ですね、ああ今日は良い日だ、今日は素晴らしい、心は本当にこう燃えて、今日もすっきりしたという人はですね、いないんです。毎日毎日がですね、戦いをしながら生きているわけですね。しかしそういう中でも神様はですね、この神の言葉をですね、私たちが信じて、約束を信じるわけですね。これからリバイバルの働きに私たちに召されているから、一人が100万の人たちをですね、キリストの元に導く、まあこれは全ての人が100万とは言えませんけれども、まあですね、たとえ100万でなくてもキリストの元に導く働きをできるとかですね、賛美隊を通して多くの者たちが救われていく、癒されていくとか、また牧師がですね、メッセージでイエス様をですね、言葉を語った時に数千数万が救われるとか、そういうことはですね、これから起こってくることですね。で私たちが神の道をですね、本当にこの導かれている道に従っていくときに、神様はですね、これからそのようなですね、技をされることをですね、覚えていただきたいと思います。この2018年、新年の御言葉を通してもですね、私たちは本当に今日ですね、ガリアで共にですね、65名の方と一緒に全世界にですね、中継されている。これは本当にですね、世界でもこういうようなですね、礼拝をする群れというのはないわけですよ。で私たちはそういうですね、神様の言葉を受けてですね、そして約束を受けて、そしてですね、この地上においては旅人であり、キリシャですから、私たちがですね、帰るところはですね、天のエルサレムしかないんです。そこに向かって私たちの人生、私たちの時間を使い、財を使い、またそういうことのためにですね、この私たちがですね、歩んでいくときに、神様のですね、栄光と技がですね、表されることをですね、覚えていただきたいと思います。それではお願いいたします。天の父様、御言葉を感謝します。イエス様の皆によっていただきます。アーメン。それではお立ちください。ハレルヤ賛美していただきます。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくは主イエスキリストの恵み、血の神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に豊かに常しえにありますように。アーメン。